summer of love。
こんな質問みんな持ったことありませんか？結婚って一体何なんだろう。こんにちは、ライハウス立川の芝です、ね、今日はみんなと一緒にその結婚っていうことについてを話していきたいと思います。まず最初に祈ってから始めていきましょう。イエス・キリスト、今日この素晴らしい日を祝福して、ね、そしてあなたが俺たち一人一人に何か新しいことを語ってください。イエス、あなたの素晴らしい名によって、みんなで一緒に、エイメン。今日のメッセージのタイトル、ね、今日からこのシリーズが始まります。サマー・オブ・ラブ。その中で、ね、このまず一週目、それはこの結婚ということについてを話していきたいと思います。今日のメッセージのタイトルはこれです。人生最大のテーマ、結婚って一体何なんだろう。今日はそういうことについて話していきたいです。まず最初に自分についてちょっと話させてください。自分には今素晴らしい奥さんと、そして、ね、素晴らしい2人の本当にもう可愛い息子がいます。2歳と0歳、ね、本当に人生祝福されて、本当にもう毎日毎日神様、本当にこんな素晴らしい人生を与えてくれてありがとう、ただただもう感謝しか生まれないです。でも自分自身はクリスチャンになる前からこんな人生を想像していたのかといったら、実は全然違うんです。自分は12年前にクリスチャンになりました。でもクリスチャンになる前の自分というのは、本当に結婚に対して全くもう結婚願望が全くなくて、でそしてもう30ぐらいまでは人生遊び倒そうみたいな、で30になったらまあまあその人生、結婚だったり子供だったり、まあそういうね、家族だったり、そういうことについても考えればいいかって、そういうふうに思いながら日々を過ごしていました。でそういう若者だったんです。ある時自分は教会に来ました。でその初めて教会に来た日、でその日にある若いカップルが来週結婚します、で教会みんなで一緒に祈ろう、でそして祈ってる姿を見ました。でその姿を見て、その将来ね、結婚願望のない自分はそのカップルを見て、うわマジかよって、ねえ、こんなに若いのにもう結婚すんの、いや考えらんないわって、俺だったら無理、でそういうふうに思ったのを覚えてます。でも本当に自分は、ね、そういう結婚ということに対してそういうイメージを持っていたんです。もしかしたら今日このメッセージ、この教会に参加してる人、ね、このビデオを見てる人も、ね、分かる分かるよ、自分もそういうふうに思うよとか、ね、結婚なんて俺にはもう関係ないわ、 俺はいいわそういうのとか、ね、俺もずっと遊んでたいなとか、ね、あるいは、ね、結婚したい、ね、結婚って憧れるけど、ね、自分にはちょっと無縁、ね、無理なんじゃないかな、ね、そういうふうに思ってる人ももしかしたらいるかもしれない。でも自分もそういうふうに思っていた。でも神様がそれを変えてくれたんです。だから今日信じてることというのは、このメッセージ、この20分間を通して、ね、何かイエス・キリスト、神様があなたに何かを語ってくれること、ね、それを信じてます。何かをぜひ受け取って、ね、今日帰ってほしい、ね、この結婚、人生最大のテーマ、結婚って何なんだろう、今から入っていきたいと思います。でマタイの19章、ね、この聖書のストーリーをちょっと最初に読んでいきたいです。でここではパリサイ派という人たちがイエスの元にやってきて、こういう質問をするんです。あなたは離婚をお認めになりますか。でそしてマタイの19の4から6でイエス・キリストがこういうふうに答えたんです。聖書を読んだことがないのですか。聖書には神が初めに男と女を作られたので、人は両親から離れて永遠に妻と結ばれ、二人のものは一体となると書いてあるではないですか。彼らはもう二人ではなく一人なのです。ですから神が結び合わせたものを誰も離すことはできません。これがイエス・キリストがこのパリサイ派に返した答えだったんです。結婚っていうのはどういうものだって書いてあった。二人のものが一体になる、二人が一つになる、ね、神様はそういうふうにデザインしてくれた、そういうふうに書いてあるんです、ね、よく言う結婚っていうのは自由がなくなるんじゃないとか、あるいは可能性が狭くなるんじゃないとか、あるいは結婚って人生の墓場だよとか、そんなことは一切聖書に書いてなくて、 この男と女、人を作った神様は、ね、その2人のものが一体となるように、ね、その結婚というものをデザインしてくれた、そういうふうに書いてあるんです。今日1つ目のポイントで話していきたいのはまさにそれです。神様のデザインした結婚というのは2人が1つになるということ。でこの世の中でね、2つのものが1つになるって考えた時に何かいい例えはないかな、そういうふうに考えてました。で自分は DIY が好きなんだけれども、で本当にその DIY の中で使うセメントって実はこれすごいなってちょっと思ったんです。セメントみんな知ってますか？セメントって実はもともと砂なんです。細かい砂で、その細かい砂に水が加わることによって、でそれを混ぜ合わせることによって、あの強く硬いコンクリート、セメント、コンクリートが出来上がるんです。2つのものが1つになった時、力強いものが生まれる。でまさにその神様がデザインしている結婚というものも、2人がくっつく時、1つになる時にその力強くなる、それがこの神様がデザインしている結婚なんです。でその結婚の中で、ね、2人が1つになるということの中で、ね、2人が1つになるんだから、まあ、いろんなものが1つになるんですよね。でその中でまず1つ目に話したいこと、それは肉体的に1つになっていく、そのセックスということについて話していきたいと思います。結婚生活の中での、結婚関係の中でのそのセックスの力ということについて、で2人の体が、肉体が1つになる、でその力強さ、伝道の書の4の9から12にこういうふうに書いてあるところがあるんです。2人が手を組めば1人の人の倍以上のことができます。結果から見れば2人の方がずっといいのです。2人なら片方が倒れてしまっても、でもう一方が起こすことができる。ところが1人の時に倒れてしまうと誰も起こしてもらえず、なんとも惨めです。また寒い夜、2人が1枚の毛布をかぶって寝ればお互いの体温で暖かくなります。しかし1人ではどうにも温まることができません。1人では攻撃を受けると負けてしまいます。でも2人なら背中合わせになって戦うことができ、相手に勝つことができるのです。でこういうふうに聖書に書いてあるんです。2人が1つになるとき、そこには力強いものがある、ね、そのセックス、ね、2人が1つになるとき、それはすごく力強いものなんです。で今日ちょっとその例えとしてここに紙を持ってきました。でここに夫と妻があると思ってください。でセックスというのはこの夫と妻を、ね、2人を1つにしてくれる、くっつけてくれる、そういうものだ。でそしてでそのセックスにはすごく強い力があるんです。一度くっついたのであれば引き離すことができない、無理に引き離そうとするのであれば、ね、髪は破れてしまって、ね、ダメージを受けてしまう。 でも本当にそのセックスっていうのは本当に力強いものだからこそ、正しく使うことってすごい大切なんです。でその結婚の中でのそのセックスというもの、それは本当に夫と妻を一つにしてくれて、でそしてより力強い関係、ね、より力強い信頼であったりとか、ね、より大きなことを、ね、その神様のために成し得ることができる、ね、本当にそんな関係に2人を導いてくれる、そんな力がこの結婚生活の中のセックスにはあるんです。でもしかしたら、ね、世の中ではそのセックスに対して、ね、いろんな間違った情報、間違った考え方というものがあるかもしれない。でも神様がデザインしているセックスというのは2つのものが1つになる、でその力強いものなんです。でその暖炉の火を想像してみてほしいんです。で暖炉の火っていうものは正しいところに置かれているのであれば、ね、家を温めることができて、ね、家を照らすことができて、で本当にその、ね、素晴らしいその力があります。で素晴らしい効力がそこにはあるんです。でもその火が間違ったところに行くのであれば、ね、カーテンの近くに行ってしまったらカーテンが燃えてしまう、で火事が起きてしまうかもしれない。神様の言うそのセックスも同じです。正しいところにあるのであれば、でその結婚している2人の間で使われるのであれば、それは力強いものになる。でもそれが間違ったところに行ってしまうと、ね、間違った結果が生まれてしまう。力強いものだからこそ、ね、その間違った方向にもいい方向にもその強い影響というものが出てしまう。だからこそ正しい場所でのそのセックスというもの、すごく大切なんです。ね、その 神様の言う結婚の中でまず肉体が一つになる、二人が一つになるという部分で、肉体が一つになる、その正しいセックスというものすごく大切です。これから続くサマーオブラブのシリーズでこのセックスについてはまた触れていきます。でそこみんな楽しみにしててください。でそしてもう一つ、その肉体的と、もう一つその精神的な部分、心であったりとか、ね、考え方、ね、そういう部分も一つになっていく、それがこの神様がデザインしてくれてる結婚というものなんです。二人が一つになるときに価値観であったりとか、ね、ビジョンであったり、あるいはその人生そのものというものが一つになっていく、それすごい大切だし、それがこのクリスチャンの結婚の素晴らしいところだと自分は信じてる。で自分の妻アマンダと、ね、本当に俺自身でこの結婚してもう7年になるけれども、この結婚生活の中で、ね、ぶっちゃけますよ、ね、リアルトークです。喧嘩も、ね、いっぱいあるんです。でもちろんそのね、ね、互いに違うものだからこそ、ね、全然考え方というか、その、なんていうの、あの文化だったりとか、考え方だったりとか違うものがこうたくさんある中で、ね、喧嘩をするということもあります。でもこの神様の言う結婚、二人が一つになるっていう時に、その価値観っていう部分でも二人が一つになっていくのであれば、どういうことが起きるか、ね、俺とアマンダのその喧嘩の、ね、ちょっとね、ワンシーンをちょっとねみんなに見せたいと思います。どういう感じなのかというと、ね、二人がこう喧嘩をして口論します。でもその時に、いやお前がどうなんだとか、あなたがどうなのよとか、そういうことを言い合う、ね、そういうことってあんまりないんです。何が起きるかというと、2人の価値観、2人がそのイエスを信じるという価値観を共に共有してるからこそ、ね、その喧嘩が起きたとしても、ちょっと一回タイムアウト取ろうよ、ね、タイムアウトを取って、そして2人、ね、別々の部屋に行って、ね、10分から15分間ぐらい、ね、2人で聖書を開くんです。そして聖書を開いて、この状況に対して、この問題に対してイエスはどう語るんだろう、ね、そういう時間を持つようにいつもしてるんです。互いの価値観、ね、それがイエスを信じる、イエスに向いてるからこそ、ね、本当にそういう時間を持っていくことで、ね、本当に、ね、多くの場合は神様 俺にこういうふうに語るんです。しばお前謝れってお前が悪いお前が許せ、お前がごめんなさい言えって。でも本当にその、ね、関係があるからこそ、その価値観があるからこそ、でそのタイムアウトが終わって戻ってきた時に、ごめん嘘です、ちゃんと、ね、さっきはごめんって、ね、本当にそういうふうに心から向き合って言うことができるんです。だからその価値観という部分で2人が一つになっていく、でそれ以外にもビジョンという部分で2人が一つになっていく、それもこのクリスチャンの結婚生活の素晴らしいところです。で互いが人生を通してどんなことをしていきたいのか、でどんなものを見ていきたいのか、でそれが2人の人生の中で一致していくこと、で例えるのであれば、ね、自分自身あるいは妻自身が車のハンドルを持って、そして相手が助手席に乗ってるような感じです。想像してみてほしいんです。もし車に乗った時に自分の席と相手の席にハンドルがあったらどうなりますか。バーンって、私はこっち行きたい、あ俺はこっち行きたいって、もしかしたらそういうことが起きるかもしれない。でも互いが互いのビジョンに対して一致してるのであれば、ハンドルを握る人は一人、向かう方向は一つなんです。このクリスチャンの結婚生活の中での、ね、自分とアマンダの関係の中でも、本当にその一つのビジョンに向かって一緒に進むことができている。クリスチャンの結婚生活の中で2人が一つになるというのは、そのビジョンの部分での一致というものもそこにあるんです。素晴らしいよね。みんなもそんな結婚生活欲しいと思わない、ね、本当に互いに進んで互いに素晴らしいものを築き上げていく、そんな人生です。でそしてもう一つ、人生そのもの、ね、それ自体が一致していく、ね、2人が一つになっていく、それがクリスチャンの結婚の素晴らしいところなんです。え、ちょっと待って、人生が、ね、2人の人生が一つになるってどういうことなんですか、柴さん、ちょっと教えてくださいよ、そこ詳しく。 教えますよ。でどういうことかというと、例えばお金の部分、あるいは何か問題があった時にその問題を共有する、助け合うこともそうかもしれない、あるいは秘密事を持たない、で人生が一つ、ね、二人の人生が一つになるというのは本当にそういうことなんです。で自分と、ね、アマンダは結婚してから、ね、二人の収入、ね、二人とも仕事をしているから収入があります。でその二人の収入が、ね、一つの銀行口座に入るようにしています。でそしてそこから、ね、10分の1献金だったりとか、ね、あるいは、子供の養育費、ね、生活費だったりとか、ね、あるいは貯金、ね、そして、自分たちのデートのお金だったり、ね、使いたいもののために使うお金だったりとか、でそういうふうに2人のお金というものが一つの場所に来て、でそしてそこに一致を持って同意して使っていく、でそういうそれが人生が一緒になるということ。でそれも結婚する前にこういうふうにしようね、2人の間でのその同意のもとでそれをやっていこうと決断しました。ね、あるいは何か、自分たちの関係の中に、ね、常に何だろう、 LINE をチェックしなきゃいけないとか、ね、誰と連絡を取ってるのかとか、ね、そういうなんか束縛だったりとか、なんかそういう不安っていうものは一切俺たちの関係の中にはありません。なぜなら2人の間には秘密事はないし、2人が、ね、互いが愛し合ってること、ね、それを確信してるし、ね、互いに信頼し合ってる、で何か問題があるのであれば共有し合うし、一緒に祈り合うし、でその人生が一つになるっていうのは、ね、いいことも、ね、そして問題も全てを2人で共有して、そして一緒に乗り越えて前に進んでいく、そういうものなんです。でこのクリスチャンの結婚の素晴らしさっていうのは、2人が一つになるということで、本当に心と考え方、もう人生の全てが一つになっていく、そういうもの、そういうものなんだということを今日ぜひみんなに知ってほしい。本当に自分たちも結婚して7年になるけれども、ね、そしてこれから先ね、いろんなことがあると思うけれども、でも本当にこの自分たちの人生の中でその2人が本当の意味で一つになれてるっていうのは本当に大きな祝福だし、本当にこれ以上の素晴らしい結婚生活って、本当にもうこれ以上のものはない、本当にそういうふうに断言できる。でももしこの結婚生活を俺と自分の妻アマンダがそれぞれの力で築き上げようとするのであれば、きっとそこには難しい状況も出てきてしまうと思う。で互いがもしかしたら裏切るであったりとか嘘をついてしまうこともあるかもしれない。でもだからこそこの結婚生活、クリスチャンの結婚生活の関係の中でイエス・キリストってその存在がすごく重要なんです、ね、2つ目のポイントで話していきたいこと、それはイエスがその2人の中心にあるのであれば、そこには素晴らしい結婚があるということ。さっき読んだ伝道の書の、ね、4の12の後半部分、ね、こういうふうに書いてあるんです。で4の12まで、それは、2人が一つになると素晴らしいよ、力強いよ、ねね、敵にも勝てるよ、問題も乗り越えられるよ、そういうことが書いてありました。でも12節の後半にはこういうふうに書いてあるんです。3人ならなおいいのです、三つ寄りの糸は滅多なことでは切れないから。ね、その糸が2つから3つになるとき、そこにはより力強い、ね、その強さというものが与えられていく。で3つの糸になるとき、ちょっとや外のことじゃ、ね、壊れないような、引き離すことができないような、ね、より力強いもの、ね、そこに生まれていくんです。で自分と相手の関係のその中心にイエス・キリストを置くのであれば、そこにはより力強い関係、より大きな人生、より大きな未来、ね、あなた以上の人生、それがあるということを今日最後に話して終わっていきたいです。イエス・キリストが俺たちにその素晴らしいものを与えてくれる。イエス・キリストがその関係の中で素晴らしい祝福を与えてくれる、ね、関係の中での癒しだったりとか、あるいはビジョンであったり大きな夢であったり、ね、2人でいる、ね、素晴らしいけれども、でもそこにイエスが入るのであれば、それ以上のものがあるということ、それがクリスチャンの結婚生活の素晴らしさなんです。でもし自分とアマンダが、ね、の間の中にイエス・キリストがいないのであれば、ね、さっき話した喧嘩の部分でも、ね、互いが互いをいがみ合って、ね、全然拉致開かない状況になっちゃうかも。 でもそこにイエスがいるから、中心にイエスがいるからこそ、その問題が起きた時に2人がイエスを見ていくことができる。でイエスが、ね、まさに、ね、俺とアマンダとこう肩を組んで一緒に前に進んでいってくれるような、ね、いろんな問題があるかもしれないけど、でもイエスがいるから乗り越えていくことができる、ね、いろんなチャレンジがあるけれども、でもイエスが一緒だからそれを、ね、また壊して先に進んでいくことができる。それがクリスチャンの結婚生活の素晴らしいところなんです、ね、だから今日まだイエスを知らない人、ね、本当にイエスをぜひ知ってみてほしいんです。でもう本当に究極これです。イエスがあなたに素晴らしい人生を与えてくれる、素晴らしい結婚を与えてくれる、そんな存在だということを今日ぜひ知ってほしいんです。イエスキリストがあなたに素晴らしい結婚生活を与えてくれるんです。で今日このメッセージを聞いて、もしかしたら考え方が変わったかもしれない。で昔の自分のような、昔の芝のような、でそんな、ね、結婚に対してネガティブな願望を持ってたかもしれない。でも今日もし変わったのであれば、今日からぜひ、ね、次のことを実践してみてほしいんです。もしあなたがシングルであったとしても、あるいはもうすでに結婚している人であったとしても、ねね、ボーイフレンド、ガールフレンド、今ね交際中の人もいろんなシーズンの人がいるかもしれない。でも本当にぜひみんなにまず一つ持ってほしいこと、それはいいビジョンを持つということ、ね、結婚に対していいビジョンをぜひ持ってほしいんです。このクリスチャンの結婚生活素晴らしいです。イエス・キリストと、そして自分の最愛の人と共に歩んでいく人生、素晴らしいです、最高です。で本当にそれに対していいビジョンというものを持っていこうよ、いい考え方というものを持っていこうよ。でもしかしたら、ね、何か過去の経験であったりとか、ね、あるいはその自分が育った環境であったりとか、ね、そういうものが影響してしまっていて、ね、結婚に対していいイメージを持てない、ね、そういうふうに思う人がいるかもしれない。でもイエスは癒してくれる神様、イエスは俺たちを先に進ませてくれる神様です。だからもし今日あなたがそれを思っているのであれば、ね、このメッセージの最後に祈っていきます。でもぜひその神様がデザインした2人が1つになるその結婚というものに対していいビジョンを今日持って帰ってみてほしい。そして2つ目は、もしあなたが今、ね、独身、あるいは、まあ、シングル、ね、交際してる人がいない、そういう状況なのであれば、今できる、今しかできないこと、ね、本当にそれがあるということを知ってほしいんです。今しかできない、要はそのシングルのシーズンでしかできないこと、それを全力で、ね、やってみてほしい。もしあなたがこのライフハウスの教会にいるのであれば、ドリームチームであったりコネクトグループであったり、ね、素晴らしい場所がたくさんあります、ね、あなたの好きなこと、情熱、ね、そういったものを通して、ね、神様のためにより大きなこと、ね、素晴らしい働きをぜひしてみてほしいんです。今しかできないこと、ね、それを探して見つけて、それに全力でやってみてほしい。そして3つ目、最後に、これは結婚してる人、ね、結婚してるあなたに対してです。まだもし夫婦の関係の中で一つに慣れていない分野があるのであれば、ぜひ今日、ね、このメッセージが終わった後、この教会が終わった後、二人で話し合う時間を持ってみてほしい、ね、この分野で二人が一つに慣れていない、ね、この分野でまだ一致がないと思う、ね、その分野ぜひ話し合って祈って、そしていい決断をしてみてほしいんです、ね、ぜひその、3つのこと今日ぜひ実践してみてほしい。で最後にみんなで一緒に祈って終わっていきたいと思います。で今日この礼拝の中で、もしかしたら結婚に対してイメージが変わった、でそういう人がいるかもしれない。でもどういうことであれ、このクリスチャンの結婚ということについてをみんなと一緒に祈っていきたいです。でだから今心ぜひ開いて、そしてやってることを一回止めて、でそして、ね、イエスに祈っていこう。イエスキリストありがとう、ね、本当にこの素晴らしい日に感謝します、ね、この結婚ということ、もう人生最大のテーマ、結婚ということについて、ね、本当にあなたが2人が1つになるようにデザインして計画してくれてる、ね、自分はまだシングルかもしれない、あるいは結婚してる、でもどういう状況の中にいたとしても、イエス、あなたが関係の中心でありますように、ね、そして、過去に何か経験してしまった、あるいは、ね、自分の環境、育った環境、ね、そういったことの中から結婚に対して、ね、いいイメージを持っていない、結婚願望がない人、イエス、あなたが今日癒しを与えて、今この瞬間にあなたの超自然的な力が、ね、このメッセージを通して人々に触れられていくように今祈ります。イエス、ありがとう、ね、あなたが素晴らしい人生を用意してくれていることに感謝します。教会みんなで一緒に、エイメン。 エイメン、素晴らしいです。イエスに大きな拍手していこう。最後に大事な質問をしていきたい。それはまだイエスを知らないあなたに質問です。ね、このクリスチャンの結婚、それはイエスあってこそだということ。イエスキリストはあなたを愛してくれていて、あなたに素晴らしい人生を用意してくれてる。でも俺たちには罪というものがある。そういうふうに聖書に書かれてるんです。ね、自分が過去にしてしまったこと、嘘や妬み、ね、傷、恥、ね、そういった全てのネガティブなこと、それが罪だって聖書に書いてある。で、その罪というものがあるからこそ、イエスと俺たちの間には大きな溝があって、ね、その神様との関係というものを話してしまってる。でもイエスは2000年以上前にこの地にやってきて、ね、その俺たち一人一人の罪というものを背負って十字架にかかって死んでくれた。死んで終わらずに3日目によみがえり、今でも生きている力強い神様だということ、それが聖書に書かれていることなんです。もし今日あなたがそれを心で信じるのであれば、その瞬間からあなたとイエスキリストの関係が始まります。だから今日それを知ってみたいと思ったのであれば、ね、こんな素晴らしい結婚生活が欲しい、そういうふうに思ったのであれば、まずイエスを信じる、その第一歩を歩んでみてほしいんです。今から3つ数えて、今と言った時に、もしあなたがイエスを知ってみたい、あるいはイエスの元に戻ってきたいと思ったのであれば、心の中で信じる、そういうふうに言ってみて。数えるよ。3、イエスはあなたのことを愛してる。2、今心を開いて。1、今イエスを信じる、そういうふうに言ってみて。で、教会みんなで今この信じる決断をした人々に大きな拍手していこう。で、そして今みんなで一緒に祈っていきます。イエスキリストありがとう。で、今日このあなたを信じる決断をした一人一人に感謝します。で、この瞬間に、ね、彼らの人生の中に入ってきて、で、そして今までの全ての過ちを許して、で、そしてこれからあなたとの新しい人生を始めていくことができるように、素晴らしい結婚が、ね、彼らの人生の中でも与えられていくように、祝福があるように、イエス、あなたの素晴らしい名によって、教会みんなで一緒に、エイメン、エイメン。イエスに大きな拍手していこう。ね、これから4週間このサマーオブラブというシリーズ、ね、ずっと続いていきます。来週はどんなメッセージなのか、ね、ぜひみんなで一緒に期待していきましょう。じゃあみんな、最高の1週間を。